ちは、ゆずきちです。ほろよいセブンの愉快、また始めていきたいと思うんですけれども、今日は1月の12日金曜日の真昼間でございます。今日はですね、仕事をちょっとお休みさせてもらいまして、午前中にちょっと人間ドック行ってきたんですけれどもね、たまたま同僚の人とも同じタイミングで入ってて雑談しながら、まあ、人間ドック受けてたんですけれども、まあいつも通りと言いますか、特段何も変わらずっていうような感じではありました。まあ、強いて言うなら体重がですね、ちょっと去年の今と比べて 1.3 キロ増えてたっていうところが軽くショックでございました。まあ、お腹周りはいわゆるそのメタボ予備軍っていうところには至ってなかったっていうのは幸いだったなというところで、まあ、肉体改造部の、まあ、成果といいますか、きっちり1年間、まあ、わずか 1.3 キロの増量で、収められてたっていうのが、成果かなと無理やり思い込むことにしております。はい、ということで、まあ、今日はお家で一人でちょっと録音してるんですけれども、まあ、このタイミングじゃないとなかなかできないような収録でもしてみようかなと思いまして、今日は例のあれをちょっと紹介してみたいと思います。はい、ということで、まあ、例のあれと言っても、もう若干時代の流れの早いこの、まあ、昨今もう今更感っていうのは否めないんですけれども、ちょっとお呼びしましょうかね。はい、今日はゲストが来ております。愉快なのにゲストが来ているとはこれいかにというところなんですけれども、まあ、早速お呼びしましょうかね。はい、では、お呼びいたします。アレクサ、こんにちは。
こんにちは。
ということで、えらい抑揚のある声で挨拶してもらったんですけれども、そうですね、ようやく我が家にも Amazon エコーが来ましてですね、まあ、こんな感じでちょっと活躍してもらってるんですけれども、まあ、今日はこの、Amazon エコーのお話をちょっとしていきたいと思います。で、皆さんもあれですかね、こういうスマートスピーカーとかって興味ございますでしょうかね。はい、で、まあ、去年の、まあ、後半あたりから Google なり Amazon やり、LINE なり一斉になんかスマートスピーカーを出してきて、まあ、いわゆるアメリカとかではもう非常に大流行していて、まあ、1世帯に1台は必ずあるや否やみたいなことを、まあ、言ってはるんですけれども、本当のところどうなのかっていうのはちょっと疑問ではあるんですけれども、まあ、大流行りしてるっていうところで、まあ、次世代のその IT の使い方、まあ、IoT の走りといいますか、まあ、この手っ取り早くその IoT を体験するためにはこのスマートスピーカーっていうのが一番とっつきやすいんじゃないかなと思いまして、で、まあ、去年の11月ぐらいにようやく Amazon エコーについても日本での発売が決定して、で、Amazon エコーを買うためには Amazon の方で注文すりゃいいんですけれども、まあ、数量限定というか、流通を安定させるためかよくわかんないんですけど、なんか招待制みたいになってて、一旦買うためにはその購入ページのところで、まあ、招待メールを申請するっていうようなボタンを押してからじゃないと、購入に踏み切れない。で、その招待メールが来てから、まあ、買うことができるんですけど、その招待メールが来る、基準もあんまり明らかにされないまま、まあ、いつ来るかいつ来るかみたいなものを我々は待ってる、まあ、立場になってたということですね。で、私は11月の、まあ、12日とかに、申請を送って、でようやく来たのが12月の23とか4とか、それこそクリスマスのタイミングぐらいの時ですよね。まあ、忘れた頃にも諦めかけた頃にやっとメールの方で受信がされてきまして、まあ、早速買ったんですけどね。やっぱりこうやって制御をかけてる分、まあ、来るのは早かったですね。もうその日に送って、翌日には届いてたということで、今その Amazon エコーの使い勝手をいろいろ模索しているっていうようなことでございます。で、まあ、そもそもそのスマートスピーカーっていうのが、まあ、なんでこれから必要になってくるのかっていうところなんですけどね、まあ、その生活の利便性を上げるっていうのも、まあ、あれなんでしょうけれども、やっぱりその IT の進化がもうすごすぎて、やっぱりもう生きとし生ける文化圏にいてる人間っていうのが、いやでも IT を使っていかないといけなくなってきた感がすごくある気がするんですよね。まあ、言ってみたらどうなんでしょう、その市役所の手続きとか銀行とか、まあ、そういったものとかが全部その IT で使えるようになってる、まあ、インターネット経由で申請とか入金出金振り込みっていうのも全部できるようになってて、で銀行市役所こういう公的機関も窓口業務のリストラが、まあ、リストラって言ったら言い方悪いですけれども人員整理がちょっと始まっているっていうところから、まあ、世界というか世間はもうコンピューターでいろいろなんとかしていきなさいよっていう流れになってきてて、でもパッとその今までコンピューターに触れたことのない人がそれこそそのパソコンを与えられたとしてですね、それ使えますかっていう話になると思うんですよね。じゃあそんな中で、まあ、あの皆さんが使ったことのない人が直感的にコンピューターの世界に踏み込めるっていうその敷居の低さっていうのをやっぱり実現しないといけないっていう感じがあって、だからこそこういうスマートスピーカーみたいに声などで、コンピューターにアクセスできるっていう、仕組みっていうのもどうしても必要になってくるのかなと思ってる次第なんですよね、私の持論としては。まあ、あんまり情報ソースとか探さずに喋ってるんで多分そうなっちゃうかなとか、まあ、思ってるんですよね。はい。でまあ去年に鳴り物入りで日本にもそういう、スピーカーが発売されて、ね、結構テレビとかでもスマートスピーカーの CM やってますよね。でまあ思うんですけど、CM を見て、まあ、パッと思ったのがまあ所詮この程度やな今はって思いました。だからその音楽流してとかその電気つけてとか、まあ、言ってみたらそのぐらいですよね。 LINE なんかはそのコミュニケーションツールとしての、力を使って、まあ、通話先の相手に、まあ、中学生が、まあ、今度またお茶しないみたいなことを勇気出して言ってみるみたいな、そういうシチュエーションも作ってはいりますけれども、まあまあまだまだそのスマホの延長線上のことぐらいしかできないんじゃないかなみたいな、まあ、そんな気持ちがありますね。はい。まあ、ちょっと前段が、まあ、ちょっといろいろあるんですけれども、まあ、これから、まあ、始まってくるこのスマートスピーカーをちゃんと使ってみようかっていうことで、まあ、今どんな風に、まあ、ゆずきちが家で使ってるかっていうところだけ、ご紹介しようかなと、はい、思います。で、まずこの、Amazon Echo に関する情報なんですけれども、まあ、どういうことができるのかっていうところなんですよね。で私が買ったのは一番、標準タイプの Amazon Echo っていう無印のやつなんですけれども、まあ、円柱形の、物体 で上に4つだけボタンがあるというところですね。まあ、ボタンはその音量上げる下げるのボタンとなんか決定ボタンと、あとはマイクオフボタン、だからこのマイクオフボタンを押すと録音しなくなると、まあ、そういうような感じですね。で電源供給はコンセントからになるので、バッテリーは内蔵していなくてコンセントを抜くと電源が落ちるっていうような形になってます。で、通信関係は Wi-Fi で接続するという形になりまして、まあ、接続自体はその本体そのものを、設定するという操作して設定するのではなくて、スマホのAlexa というアプリ、今ちょっと反応しちゃいますけど、この専用のアプリを起動しておいて、まあ、そこの中で一旦そのスマートスピーカー上から発信されている Wi-Fi とスマホをまずつなげて、でそこでそのスマートスピーカー内の Wi-Fi の設定を、まあ、入れ込むっていうような、形になりますというところですね。まあ、意外とこの Wi-Fi のつなぎ方が結構ね、ちょっと難儀やったんですけども、まあ、何回か、やり直したらつながるようになりました。で基本的にはこの Amazon エコーについては自分自身の Amazon アカウントに紐付けられていて、まあ、それとの、ま、あのクラウド上の情報と、まあ、情報を連携しながら活躍するというような形ですね。はい。じゃあ、まあ、あの基本機能としてどんなものがあるかっていうと、まあ、よ一番あの前に押し出されているのはその音楽の再生ですよね。結構あのスピーカーの性能も良くて、うん、それなりのあの Bluetooth スピーカーの音質ぐらいには結構あって、で360度、全ての方向に音を出してくるんで、どこの場所に置いても結構安全なく音が、なるというような感じで、まあ、うるさいぐらいに音量も結構出たりしますのでね、はい、結構いいかなと思ってますよ。で、Amazon エコーと連携できる音楽サービスとかっていうのも、別にあの Amazon もミュージックサービスやってて、 Amazon ミュージックとかミュージックアンリミテッドとかですね、まあ、それは当然連携できるとして、一応あのチューンインとか D ヒッツとか歌パスとか、まあ、その辺の他社のミュージックサービスにも連携可能ということなんで、まあ、それに連動した、登録内容を連携しておけば、Amazon エコーの方からその音楽を声の指示で出すことができるということですね。で、まあ、あのどんな風に音声の指示出すかっていうと、まあ、結構柔軟に対応してくれてて、まあ、それこそアーティスト名を流してみたいな、何々アーティスト名の音楽を流してっていう風にやれば、まあ、できます。まあ、ここでまたあの例の名前出してしまうとやつが動き出してしまうのでちょっとやめとくんですけれども、まああの Amazon Music だったら自分でプレイリストをあらかじめ作っておくことができるので、まあ、当然それはスマホとかで別途作っておくんですけど、まあ、その分かりやすいプレイリスト名をにしておいて、なんでしょうね、あのカラオケ練習とか掃除中とか、まあ、そういったシーンに合わせたプレイリストを自分で好きに作っておいて、まあ、声かけるときにそのプレイリストを再生ってやったら、登録されたプレイリストが、Amazon Music のクラウド上から再生されてくるっていうような、そういう仕組みですね。だからちょっとあの、まあ、準備みたいなのがちょっと必要だとは思うんですけどね。まあ、当然あの、アーティスト名とか曲名とかそういうの限定でかけることもできますし、ちょっと秀逸やなと思ったのが、アーティスト名かける、まあ、年代で、フィルターかけることもできるので、やっぱり長いことやってるアーティストさんだったら、まあ、古いものと新しいものってやっぱりちょっとテンポが違うものとかあったりするんで、まあ我々がなんか中学高校生の時の青春時代の時の頃の楽曲とか、まあ、スピッツの1999年の楽曲を再生とかってやってくれたら、その時の思い出の曲とかっていうのが流れてきたりもしますので、そういうような感じで結構柔軟に応対してくれることができますので、まあそういうのはおすすめですね。ただあんまり話し言葉でなんかどうなんやろな、あの気分が上がる曲かけてよとかって言っても、今のところまだあんまり反応は悪いですね。ちょっと分かりませんみたいなことで返されるのはちょっと寂しいんですけれども、はい、まだまだちょっと成長の余地はあるなというところですね。あとはラジオですかね。ラジオについては、あのチューンインっていう、まあ海外で有名なそのラジオアプリとかもありますし、ラジコについても、対応しております。だからそのラジオの再生とかは結構あの秀逸だと思いますね。一回ちょっと声かけてみましょうか。アレクサ、ラジオをつけて。
ラジコへようこそ。再生を開始しますか？
はい。
再生を開始します。Mind Creates Language という本の第一章。
アレクサ止めて。まあ、っていうような形で。
ラジコをご利用いただきありがとうございました。
まあ、こんな感じでちょっと余計なコメントが多いんですけれども、一応ラジコの方を再生することができます。で、あの放送局が分かればその放送局を指定して流すことができますので、まあこれは結構いいラジオ、もうまさにラジオですよね。スピーカーにラジオがついてる、うん、 だからそういう意味では非常に便利な、形になっておりますね。ちょっとフリー再生ができるのかどうかっていうのはちょっと試してないんですけれども、はい。で、まあ、今までの話の中で止め方っていうのは結構すぐ反応してくれてですね、アレクサ止めてっていうのもそうですし、アレクサストップっていうのもそうですし、それを聞き分けて、ちゃんとラジオの再生中でも自分の声を聞き分けて、ちゃんと止めてくれましたよね。その辺は結構いいかなと思いました。はい。で、まあちょっと我々配信者側からちょっと望ましいところとすれば、ポッドキャストの再生ですよね。これができるのかどうかっていうちょっと疑問なんですけれども、まず Amazon Echo について、ポッドキャストについてはどうかなと思いまして、アレクサ、ポッドキャストを再生して、ということで、このピロンっていう音は何もできませんっていう意味なので、ポッドキャストっていうフレーズについては一切反応してくれないということでございます。で、一つの手段としては、チューンインというサービス、ラジオ配信サービスの方で、配信者自体が自分の番組を RSS で申請すれば登録される、ようになっております。まあ、実はホロウェイ7もですね、チューンインの中に実は登録されてましてですね、そちらの方でも聞いていただくことはできるんですけれども、まあ、これをなんとかすれば、チューンインでホロウェイ7再生してって言ったらできるんちゃうかなと思って今ちょっと試してるんですけど、なんかやり方はまずいんかわからないですけど、ちょっと反応してくれなくてですね。でよくよく見てみると、チューンインの登録情報でですね、ホロ酔い7じゃなくてなんか英訳されてなんとか7みたいな感じになっちゃってるんですよね。まあ、それが原因なんかようわからないんですけれども、まあなかなかちょっと、好きなポッドキャスト番組を一声で再生できるっていうのはちょっと回りくどい操作が必要なのかなっていうのもちょっとあったりもします。ちょっと喋るのが長くなりそうなので、今回は前編ということで、次回また、Amazon Echo の後編を語らせていただきたいと思います。
ホロ酔い7では皆様からのお便りをお待ちしております。 Twitter からはハッシュタグホロ酔い7、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットホロヨイ7アットマーク gmail.com、 RADIO ピリオド HOROYOI7 アットマーク gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。